仕事自体が、まあ、不動産業ということなので、一番きつかったのは、お客さんに一緒にお家を見に行きましょう。これができないわけですよね。不要不急の外出は控えてください。家を見なくてありえないでしょうみたいな。だから、どうしたらいいんだ。例えば、具体的にそういう見ていただく以前に、電話とか、あるいはメールでね、家を見に行きましょうっていう言葉が、こんな時期、それ君言うんだ、みたいな、すごい誤解を招くみたいな。そこが一番、今までに経験がないこと。この仕事、当時でもう二十数年やっていて、ありえないですよね。誘っちゃいけないんだから。普通は誘うのが仕事であって、あるいはこう、売りたい人からすると、じゃあお家に行ってお話を聞きます、とうとう、あったんだけど、それが一切できないっていう点が、俺何したらいいんだろうっていうのが、すごい考えました。で、その中で、ありったけのマスクと、マスクあんまなかったんだよね。マスクと、あと使い捨てのスリッパと、体温計を買って、あと、手指消毒のシュッシュも買って、それをいつもカバンの中に入れて、お客さんに渡すみたいな。で、ものすごくそれを、いいね、対応としてっていう人もいれば、そこまでするんだとか。で、基本僕らって売り主さんがいて買い主さんがいる。で、売り主さんには申し訳ない案内の時は、ちょっとお家空室にしてくださいと。なるだけもう密にならないように、こう話すみたいな。で、買い主さんの方には玄関の前で、もう一応形式になっちゃうんですけど、ごめんなさい。嫌な顔しないでね。で、話をして、体温を測ったり、手指消毒したり、使い捨てのスリッパ、マスク渡してみてもらう、はあ。そうです。言ったんですよ。余分なところは触らないでね、と。普通だったら、お客様の了解を取って、例えばクローゼット開けてもいいですか、ベランダ出てもいいですか、いいですよ、と。触りますよね。逆に、そういうことをしてもらうように、進めていたのが一切それは NG にしてた。という点では、ですから通常の活動自体をストップさせられたことが一番しんどかった。今思えば。あとは、結局外に出るなだ。っていうことになってくるんで、例えば私日々毎日ブログ書いたり Facebook 投稿している。あ、言われましたよね。だって世間が不要不急外出は控えろって言ってるのに、お前年がら年中自転車に飛び回ってんのかみたいな。それってどうよみたいな。いや、それを呼ばれたら、ちょっとそれは違くない。で、経済回んないし、もちろん生活自体で必要最小限の子たちに絞らなきゃなんないんだけど、その普通の日常を止めてまで、なんか必要以上に怯える必要はないでしょう。っていうのを思いましたね。あとこう、あからさまに言われたことがありましてね、ちゃんとワクチン打ってますみたいな。検査もしてますかみたいな。だからといっても、やっぱりこういう仕事柄やむを得ないと思って、そのワクチン接種が正しいか正しくないかは二の次としてやらざるを得なかった。ですからできる限りのことを、まあ政策的な意味も含めて乗っ取って、ただ相当結構、悩んだし、でもどうだったんだろう、それが全て正しいかどうか分かんないけど、まあ、やるべきことは全てやったかなというふうに思ってます。これは私仕事の部分もあるんですけど、仕事以外の部分でもあったのが、結局、まあ、先ほど言ったみたいに当然問い合わせ自体も激減状態ですよ。で、どうしようかなと思った時に、だって学校も全部休みになったわけじゃないですか。そうだ、西東京市ね、18校の小学校があるからって思って、毎朝会社に出社する前か、全小学校に全部見に行ったんです。で、そうすると、やっぱりこう先生いるんですよね。で、主事さんが、例えば、当時ね、すごい覚えてるのは向大小学校かな。正門の前を一生懸命掃き掃除して、 で、ある時に気づいてみたら、みんないつでも来ていいように、綺麗にしているんですよ。ちょっとうるってきちゃったかな。で、確かに、一番辛いのは、いや、自分、いや、違うよな。だって、子供たちの方がもっと、この緊急事態宣言を含めて、コロナだからっていう部分で、生活を止められてる一番の影響を受けてるのは子供たちなんじゃないかな、っていうのは、つくづく思って、ただ学校関係者の人も、すごい神経を使って、でもいつでもおいでみたいな形できるような状態にしてるっていうのは、景色としては非常によく思えました。ただそれもね、笑っちゃうのは、その記事とか投稿を書いてたら、お前そんなことやってんのかって、逆な意味で叩かれましたよ。でも、やっぱりこう、学校の先生とか、指示さんがやってる行動っていう部分で、FM さんもやったじゃないですか。ラジオ小学校。めっちゃ泣きましたよね。だからそういう部分では、捨てたもんじゃないよみたいな。温かく子供たちを見守っている人とか、学校関係者だけじゃなくて、そういう形がいる。本当に身近なとこにいるんだっていうのをつくづく。それが自分にとっては、まあ、良かったかどうかは別として、多分そういう事態が起きなかったら、そんな光景は多分見ることができなかったというふうには思います。全部正門とか写真撮って、今日はどこどこ小学校行きました。の何月何日の朝の様子です。で、そういうの子供見るか見ないかわからない。でもきっと親御さん見てるだろうな、みたいな。学校はいつでも待ってるよ、みたいなメッセージを届けたいと思います。小学校、中学校行って、保育園、幼稚園一部だったから。
よくその発想にたどり着いたって今思うんですけれど。
いやいや、だって学校ってワイワイガヤガヤ、賑やか、子供がいるのは学校であって、学校に子供一人もいないんだから。校門の前から覗いたりとか、ぐるって回って、例えば壁山小だったら学校の前の壁画を写真撮って、正門撮って、ぐるって回った暗渠の方からグラウンドの写真を撮るとか、そういうことはしてました。各小学校に全部行って。今でもそれを覚えてますよ。でもね、その僕らも大人が初めての経験だけど、でもそれは大人の頭の中で理解しようとか考えるわけですけど、子供にとっては、だって外に行く、ね、出るなだし、学校にも止められちゃうっていうのは想像できないでしょ。だったらそういうふうに先生たちきっと待ってるよ、学校こうだよとかっていうのは伝えるべきだと思ってやりました。
その誰もいない校庭、誰もいない正門の写真を通じていろんなものが逆に伝わってきますよね、
ちょうどその時は子ども食堂のボランティアもしてまして、やっぱり子ども食堂に来ると同じように熱測ったりで、密にならないようにっていうんで、入室をちょっと制限する。例えば普段10人入れるところはもう5人ぐらいとか。で、待ってるんですよ。30分も40分も。だすると1時間以上。で、やっぱりその先ほど学校に行けない部分で、少なくても交流できる場って提供しなければいけないと思ったり。で、一生懸命走り出す子もいたりとか、ワイワイガヤガヤね、騒ぐ子もいたりとか、そういうことを思うと、本当に何なんだろうな、って、すごく仕事の面含めてしんどいとか辛い面はあったんだけど、やっぱり子供にそれだけ負担かかってるよな、と。で、そういう部分においては、ちゃんと大人の人は、その、変な報道等に左右されずに、否定ばっかりするんじゃなくて、伝えなきゃなんない。それが、例えばコロナが仮に終わった後でもやっていかなきゃなんないよなとは思ってました。やっぱり正しく。だから、偏ってビビったりとか、警戒するんじゃなくて、正しく恐れた上で対応していかないと。ですから、当たり前のことはなくて、日々毎日が特別な積み重ねだと。いう子たちは、子供食堂に来る子たちには、そういう言葉ではなくて、そういう姿勢では示してました。
そういう場が必要なんだっていうことで止めなかった。だから
知る限りお手伝いした子ども食堂は一切やめなかったんですよ。時間かけても大変だけど、また煩わしい、例えば、ワクチンとかいろいろもそういうのもあるんだけど、ちゃんと叱るべき手段をして続けるみたいな。多分その時は私以上に主催者の人、調理スタッフの人、ものすごい神経を使ったと思います。ここで例えば変な話、食中毒とこうしたらもっと大変、命取りになっちゃうみたいな。そこでコロナだから、あるいはコロナ以外でも何かを理由で、じゃあ休業しちゃうって言ったら、多分復活するのはもうできないぐらいな危機感があったんじゃないですか。だったら続ける、じゃあ続けるにはどうしたらいいかっていう、超プラス思考ではみんな動いたと思いますね。今までもずっと手伝ってる人が、その当時誰それではなく、みんなそういうのを暗黙地で分かって、今やるしかないよねと。だから子ども食堂で思い出があるのは、電話かかってきて、いや発熱したから今日行こうと思ったんですけど行けないんですよと。ああそうか。でボランティアの人で考えて、すいません、やっちゃいけないのは分かってるんですけど、お弁当にしてくださいと届けました。そしたらめちゃめちゃ喜んでましたね。で家の前から電話をして、今目の前にいるから、じゃあドアノブにぶら下げとくから、ったらお母さん出てくるわけですよ。で遠くから離れたところでバイバイ、だからもうちょっと我慢してねみたいな。それをね、なんでやっちゃいけないかっていうのを分かってますって言ったのは、やっぱり必ず言われるのが、一人だったらやって十人でもやるんですかと。こう来る、またこういう意見を言う人っていっぱいいるんですよ。でも目の前で楽しみにしていたけど来れないとかってなったら、それやるしかないでしょみたいな。やった上で怒られるんだったら、やらないで怒られるよりかは、やってから怒られようと思いました。はい。例えばこれからもコロナみたいな、そういうことがあるかもしれない。また近年言われている災害で、例えばそれが地震かもしれない。火事かもしれないし、まあ災害が起きて、また日常が止まってしまうかもしれない。でも基本的には人間毎日生きていく、そうしなければならない動物だし、その上ではやっぱり日々の暮らしに感謝をして過ごさなければならないし、できる形で準備をしといた方がいいです。でその時に頼れるものは頼った方がいいし、一人でまた家族だけで踏ん張ろうとしても、それはなかなか厳しいことは、それを証明したのが多分コロナだと思うんですよね。普段の当たり前と思ってた学校に行かなければならない、会社に行くんだ。でも、小学校、中学校、学校に行かない生活、会社に行かなくてもできる生活もあったと。そういう中では、毎日が特別だというふうに理解をして、やっぱり生きていかなきゃいけないんじゃないかと思います。さっきの子ども食堂では、しばらくして翌日ぐらいに電話かかってきて、鈴木さん、丸丸さんから連絡あったんだけど、熱出てコロナだった、大丈夫？あ、大丈夫です。だからギクってしますよね、そういう連絡来ると。あ、お客さんからも大丈夫ですか、帰った後子供が熱出しちゃって、逆に自分が感染させた、でも全然自分は大丈夫だけどと。そういうのって、こうだったら自分がかかった方がまだいいですよね。だから、うつるっていうよりかは、うつしちゃったかって思う方がやっぱ怖かった。まあ、幸いにしたらなかったです。なかったです。だけどそういうのって、誰しも持ってるのかもしれない。人と接するのが当たり前で、それなのにもかかわらず接するなできたわけですから。で、接してしまうと、そのリスクはあるっていうことだった。そういうのは怖かった。いや、確かに経済的な面でやばいぞ、会社のだって通帳どんどん減っていくわけです。売上止まってでは止まらないわけで、だからそういう時に国からの助成金とか市からも助成金があって、 それはすごい運転資金的には助かりもしたし、でも本当に目に見えない恐怖ってそういうことですよね。活動することによって感染しちゃうよりかは感染させちゃうみたいな、先ほど言ったみたいに日常のじゃあお家見に行きましょうっていうこと自体がちょっと控えざるを得ない、なんかいい試練の恐怖、過去経験ないよみたいな。自分不動産屋さんでバブル崩壊も知ってるし、東日本大震災、リーマンショックみたいな、結構際どいのを全部切り抜けてきてる中で最大級ですよね。動くななんだから、動いてなんぼの世界が動くなできたから、そういう目に見えない恐怖っていうのはすごいありました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。